笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
ごきげんよう皆様はい、本日も金曜日の達人始まりました。アシスタントの船越香織です。
はい、新野明です。あの番組間違ってんだけど
金曜日の
まさかのごきげんようから
あれ間違えました。
間違ってますよ。
金曜日の達人たち、
達人で終わってたよね今ね。
あ、本当ですか。達、うん、
そう
です
終了終わっちゃうじゃんかよ。いいのかよこういう
と、これから始まりますから皆さん
始めてくれよ。
はい、お元気ですか。新野さんは、子供時代は
無理やりやな
保育園、幼稚園。
幼稚園ですよ。
幼稚園ですか。
幼稚園ですよ。あの貧乏だったんで保育園行く金なかったの。もう山の中でも走り回ってもう、あの周りの友達と遊んでましたね。
幼稚園の方、あ、でも
違うんだな、うん、九州はね、あの5歳から幼稚園で、その前保育園なの、
うん、
保育園が
働いてる、うん、
保育園が始まって、その次に幼稚園で小学校のね。
働いてる家庭も幼稚園。
働いてる家庭も幼稚園ですよ。
あ、そうなんです。
なんであ
れ保育園って今働いてる家庭は保育園、私のイメージだと働いてなくて育てられる人たちがいるところは幼稚園。
全然わからない
あの預かってくれる時間が違うんですよねまだ紹介してないんですけれども
本編で聞きましょうね。
そうですよね、
はい、そうそう、もうなんか何なの今日は。
いやいや違うんです。私保育園だったんです、うん、あのだから共働きで、はい、父と母が働いてる中で保育園だったんです、
う
ん、
でもさ、その話の前に、はい、あの結婚しました、ありがとう、子供はいつみたいなね
ありがとうございます、う
ん、そこで子供が出てくるとさ違和感ないんだけど。
そうですよね。
ザクッと出てきたよ子供がねなんでそこ、なんでそこできたの。
もうそう、今日のテーマはそこだったんです。
いやいや、だからもう中間をさ説明する記憶が抜けちゃうからでしょ
エビさんおめでとうございます
子供生まれたよ。だからそこに振ればよかったね最初に。
そうですよ ね。
じゃあちょっとすいません、あと切り張りで、あの全頭にひびちゃんおめでとうを入れてもらってという感じで、もう2分経ったよ、2分30秒。
はい、保育園の頃の思い出。
はい、時間だよ
いいですか。
はい、今夜もよろしくお願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、本日のゲスト達人ナンバー49番でございます。いよいよお題も近づき、
何のお題だよ
中で大物ゲストを今日もお迎えしております。
ダンディーな感じだね、なんかね。
そうですね、うん、もしか、あ、
そうですね、もしか
ただ違います
な、やばいじゃん、なんか
一応グリーンだな、
ダンディーな感じです、はい、
一応あの某な系統的に僕ら先輩に当たるんでちょっとあの若干引き気味に今日は
そんなことないです
よ。そうですね、
はい、今日はごきげんようで始まりましたから、はい、ダンディーな感じでいきます
初めて行ったんじゃないの、そのパターン
はい、紹介します。加藤関一さんです。
はい、
はい、学校法人みんなの広場富士幼稚園の園長さんでいらっしゃいます。はいはい、1957年東京都生まれ、80年法政大学社会学部卒業、商社勤務後ケーキ店経営などを経て92年富士幼稚園に入社、2000年園長に就任されました。現在では NPO 法人全国元気まちづくり機構理事、 私立幼稚園経営者懇談会会員をされていらっしゃいます加藤関一さん、よろしくお願いいたします。
はい、はい、じゃあ改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ですね、ラジオを聞いていらっしゃる方も、まずですね、インターネットを開いてほしいんですけども、はい、検索エンジンでひらがなで富士幼稚園と、はい、入れてください。するとね、加藤さんの掲載されてます幼稚園の、はい、ホームページに出ますけども、うん、まあね、驚きました何ですかこれはいやだって幼稚園って普通はなんかこう建物があってグラウンドがあって木があって、
う
ん
うん、そうですよね、
まあ、神社があったりお寺があったりぐらいの、カトリックだったらちょっと教会があったりとか、
はい、
まあ、いわゆるですよね、なんか UFO かなんかみたいな一見、
ね、よく言われるんですけどね、ドーナツ屋さんの宣伝に使えないかとかね上から見ないと形がわからないとかね言われるんですけど、うん、大きな大きな楕円です。
これ屋根がこの楕円になってるんですか？
そうです、建物全体が楕円でですね、建物の下は部屋も区切りがありません。そして
区切りがない、
上は屋上で言ってるんじゃなくて屋根の上と言ってます。
屋根の上、
はい、みんな子供たちが走り回ってます、
ウッドデッキなんですよね。
そうですね、ウッドデッキですね、
これまた子供たち遊んでますね、屋根の上で。
むちゃくちゃ走ってますね。一周約200メーターあるんですけど、朝10周ぐらいしてるんですよ、私はね、びっくりしますね。
メダリスト出るかもしれないですね。
じゃあ本当に走り方が綺麗な子、もうちょっと頑張らなきゃいけない子、いろいろ生まれた時決まってますね。
なるほどね。まあ、今ね、よくテレビでも紹介されます幼稚園の経営っていろんな差別化されて、横峯式とか、いろいろ言われますよ
ね、
まあ、そういう中でもちょっとね、まあ、この局からすぐ近くです、立川ですけども、ね、はい、ものすごくですねユニークなというかパワフルな経営をされている、今日は加藤先生に、加藤園長先生にお越しいただいてますので、加藤先生のちょっと悪い時代も含みまして
そうですね、その辺からね
お聞きしたいなと思います。改めましてよろしくお願いします。1957年東京生まれということで、やっぱ地元は立川ですか？
そうです、私は立川の、元立川基地がある周辺、はい、今もそうですけど外人ハウスと言われているものがあったり、で僕の同級生みんなね、ハーフっていうかな、
はい、
女性も男性もすごく多いんですよ、でみんなどこ行ったかも分かんない状態、だから音楽とか、もうアメ車って言われてるやつ、
はいはいはいはい、
昔のムスタングとかカマロとか、それがもう普通に目の前をいつも走ってる状態。
ちょうどでも加藤さんのその若い頃ってアメリカになんか憧れてる時代ですかね。
そうですね、もう完全にアメリカを向いてるのが正しいと、50何番目かの日本は週に何でなんないんだってぐらいの時代でしたね。
大好きな、やっぱ横田基地の影響もあるし、まあ、あの周辺でも今でも、アメリカの匂いがすごいしますよね。
変わらないですね、私もよく行きますけどね、なんかね、
そんな、地元が立川で、立川生まれ で地元のやはり小学校中学校とこう、
そうです、もうごくごく普通に、
本当ですか、そのごく
普通クラブ活動をやったり、お友達と仲良く、いろんなところで遊んだり本当にごく一般的な、
ごく一般的な、
小中を過ぎたと思いますね。
なんかこう体を動かしたりとか部活をやったりとかいうことは当時あったんですか？
私はバスケットやってましたけど、そういうやったこともね、クラブ全体でね見てね、今でも言うんだけどね、失敗するとグラウンド2周先飛びしてこいとか言われてやったでしょ、あれと同じことで、あれがなんで試合に役立ったのかなって疑問があったんですよ。でよく見るとね、仕事でもね、ちょい昔までは何件訪問してこいとか言ってくるでしょ、ノルマとか言っても、よく見るとね、みんな同じように先飛びやってるようなことに似てるな、
同じ理屈ですよね、
だからなんかそういう日本を過ぎてきたんですね。やってるとなんか安心して、
はいはいはい、
でもそれでも通用した社会、でも今そんなことやったら何やってんのって、
そうですね、
よく見てみないと、まだ日本はうさぎ跳びをやってる風景を仕事してるように見ちゃって、実績上がんなくても入れて、これは役所の世界はそれに近いかもしれないけど、まあ頑張ってる方もいっぱいいるってことでね、
まあね、日本の企業もまだ古い体質と新しい体質がこう混ざりつつある時代ですよね。
そうですよね、
まあ、そういう中でもその世代から逆に今最先端の経営じゃないですか、このやり方は。
最先端ですかね、まあ、一番昔ながらをやってるんですよね、逆にね。
そうかもしれないですね。 で、まあ、その元々の今の流れもその昔のやっぱりいい思い出がたくさんあったということですよね。
そうですね、あの建物の話の前にですね、私はやっぱり立川に生まれて、簡単に言えばもうこの辺もそうかもしれませんが、あの地方から来たり都内から来た人が、区内から来た人が言うには、坂ないねって言うんですよね。確かに坂ないんですよ、飛行場できるところは、ね、坂がないんですよ。だからあのまったりなところで、まあ、過ごしてますから、土地的変化っていうのはあの多分なんとかな、ないから、人の情感も四国の山の中で育ったとかね、あの九州のうんぬんっていうのはなかなかそこに及ばないんだけど、まあだけど、東京でもちょっと郊外 で、でそのアメリカがそばにある環境 で、で常になんていうかな、いろんな、人種の方もいて過ごしてたっていうのがね、結構エネルギーになってるかもしれないですね。
僕も九州から出てきたんですけども、やっぱ外人さんを見るとちょっとドキッとしてましたよね。見たことなかったんだよ、子供の頃に。
そういうのありますよね、私なんかだって、逆に海外行って、周りがそういう外界っていうか、ね、その国の方ばっかりだと、日本人見た時に涙が出た時ありますよ、私
なるほど、まあ、そういう、まあ、土地柄もありました。でこれもですね、自分ご自分の夢っていうのは、この幼稚園を経営しようのまだ全然前があるんですよね。
ありましたね、
高校時代とか、その将来どんな、どんな職に就きたいとか、
そうですね、まあ、漠然と過ごした中学時代、で高校の半ばぐらいに、まあ、これは特に何に対してっていうんじゃないんですけど、やっぱり社会これじゃおかしいなっていう面があったり、それに目覚めちゃってる時もあったんですよ。ほんでやっぱり政治の方興味ありましたね。何ができるわけじゃないんですよ、何ができるわけじゃないんだけど、やっぱりこれに対してはこうだなって意見持ったり、いろいろ考えを持っていたのも事実ですね。で、まあ、あの大学行っても、まあ、いろんな活動は大したことできなかったけど、勉強はさせてもらって、それで、まあ、会社に入る、まあ、実は会社入る前にね、いろんな選挙をお手伝いしたりしたんですわ。でそしたらね、そこでね、ちょうど加藤ちょうどいいからって人足会社みたいになって30人頼めるとか50人頼めるとか、アルバイト
の実質の現場じゃないですか。
アルバイトの情報が入ってね、そのままね、ある国会議員の秘書になっちゃいましたね。秘書になってこれはいい仕事だと思ったら、なんてことはない、運転手で走り出し、まあでもありがたい話でね、当時すごい、テレビで見た人だとかね、田中角栄さんとか、そういうテレビ見た方を間近で見られて、あ、この人がそうなのかと思うぐらいの、まあ私なんかはね、そういう立場の一市民でしたからね。でもそういうのことをやりながら、まあ機会があれば、そんな、いきなり議員は考えてませんでしたけど、それに関係する仕事していきたいなと、
政治に絡みたいという、
思っていましたね。
法政大学って割と学生運動というか過激な、
元気よかったですね。
もう今はそんなことないでしょうけど、僕なんかが東京来た時も、その法政大学の子がアルバイトに来ると、その学校休みになって、その学生運動の関係でこう並行になったりとか、結構、
そうですね、
60年代、昭和60年前後もまだ、
私も、最後までやっぱり法政も我々の時代になるとね、だいぶ違って、またそれに対抗する学生のね、グループもできてきて、まあ、簡単に言えば、極端な右側の方もね、結構いたりして、不思議な学校でしたね。もう本当両方ありましたね。
じゃあもう学生時代でそのちょっと政治に少しこうお手伝いをしたりというか。
そうですね、それしてましたね、都知事選レベルとか、衆議院レベルなんかさせてもらったんですけどね。まあ、それで、ちょっとずつ気持ちがそうなって、まあ、でもこのその世界は親がめこけると、みんなこけちゃうんですよ。その先生落選しちゃいましたね。弱っちゃったなと思って、
まあ、今までもそうじゃないですか。
みんなそうですよ、ご飯食べられないんですよ、しょうがないよね、なんか仕事っていうことで、昔アルバイトをさせていただいた、まあ、アイスクリームの原料とか あの M っていう会社の美味しい、僕も大好きな、食欲言ってる割にはハンバーガー好きだから
あのううアメリカのね匂いが入ってますからね、
しょうがないですよね。でそういうところ会社 の、 あの原材料を作るところで、なんとかシェイクって M シェイク作
ってました
。それが得意、
バナナとかも好きなんですけど
もうでも本当そういうの作ってて、そういう会社からあの、お声掛けまたいただきましてね、今度はあのもうその会社の商社でしたので、サラリーマン生活を
しばらく
や
っぱサラリーマン時代もこうパワフルな、
あの、どういうわけか知らないけど、サラリーマン時代に一生懸命やってたら社長が、ちょうどいいからっつんで、一緒に動けということで、あのずっと全国の工場とか、ずっといろんなところに土地の交渉から、ずっと一緒にさせていただきまして、
ね、不動産屋さんっぽい感じもありますよね、なんかね、
建築の赤本結構読みました、ね、本当にこれはどうしたらできるんだろうとか、いろんな地域地域で違った基準がありましたね。そんなこともしましたね、
で、まあ、そんなサラリーマン時代で、ケーキ屋さんをご自分で経営されたと。
それがその会社の関係で、駅ビルになんかこう権利を取ったと、
はい、
でその会社はリテールっていうか、リテールっていうか、小売りはあんまりやってないから、できない、でたまたま私が社長のそばにいて、お前できるんじゃないかって言われてえっと思ったけど、私はあの性格的に6階でエレベーター乗って1階に着くまでに決めろって決めちゃう方なんだけど、だからそれがねよく失敗までいくんですけどね、パッて決めちゃうんですよ。それで、まあ、できますってことでやったんですね。ただやっぱり、まあ、そんなすごくはないけど、できたんですよ。ただ最も私が得意とするのは、あのバレンタインのチョコあれはね正直言って、でかいブロックを切って袋詰めて、細かいことを本当にやって、ちっちゃい小詰めにして、で、まあ、こう言っちゃうだけど本当ちっちゃい袋を250円とかね、女の子が一生懸命彼氏のためにこう徹夜して作るでしょ、その原材料ですから、
まあ、訳ありみたいなもんですね今で言うと。
それで、ね、こうやって朝オープン10時にオープンしてから夜8時に閉まるんだけど、私のとこだけ夜10時まででもねまだ並んでたの。
うわすごいですね。
取材も結構受けたんですけど、なんかあの乙女心をなんか餌にしてるみたいな感じでよくないなと思いながらでもそういうことで、甘いのはもともと好きだったし、結構得意でしたから、いい数字は残させていただいたんですけど、
そのケーキ屋さんを経営して、その政治にこう出馬されたことが。
そうなんですよ、それをやっていてですね、やっぱり、地域が立川ということで、地域の方も昔から知ってますしね。で厳密にはケーキ店をやった後なんですけども、実は、まあ、父親というか、が幼稚園をやってまして、私も一応勉強はしたけど、幼稚園の園長って仕事は、当時の私のイメージからすると50か60ぐらいの年代の人がやってる、その辺からやればいいんだろうってイメージでいたわけですよ、悠長に構えたのもあるんですけど、で、まあ、やりたいことはまだこっちにあるからと思ってやってたんですけども、ある時ね、運転する運転手さんが病気でちょっと出ないからって、じゃあしょうがない手伝うよっつって、ちょっとの期間手伝ったんですよ、1週間ぐらいの。そしたらね、そこの時は初めてね、最初子供ってね、すごい騒がしいなと思って、だんだんね、可愛かったり足にまとわりついて遊ぼう遊ぼうでしょ、最初はちょっとどうかなと思ったんだけど、なんかやっていくうちにすごい今までとの価値観とは全く別のものを感じましてね、なんだこの価値観はと思って、それまでね本当お金感じをこぎってきてたりね、そうやった人間がこの価値観ってちょっと待てよってことになりまして、よく考えたら東大元暮らしもいいとこで、こんな足元に素晴らしい価値観あるの僕は見えなかったと、そういうことがありまして、もう全部会社の方は他の方でやってもらうようにしまして、私は抜けまして、まあ、帰ってきたんですね、
じゃあ政治家として出馬をするようなことは
その後なんですね。
その後ですか、幼稚園を継がれ まあ、ついでという形ですね。
ついで、ついでっていうかまだそんなペーペーですから、やってたんだけど、大体ほらトップでまだハンコを押さなくてもいいぐらいの結構気楽な立場だと、いろんな会合出たりいろいろするでしょ、寄せばいいのに意見なんか言っちゃうでしょ、そうすると面白いななんて言われて、で調子乗ってまたあのじゃあみんな飲み行こうなんて言ってだんだんなると、そこでなんていうかな、地域の中で市会議員の先生が辞めるらしいってことになって、じゃあ次どうするってことになった時、俺って世界で
みんなからこう
なったんで、もう本当恐縮なんだけど、私なんかでかななんて言いながら、私はあの子供さんその時はもう幼稚園の方でしたから、子供さんのことのなんかでやれんだったらいいけど他のこと分かんないよというような立場でね、自分一人で俺は子供党だからって言ったって全然何も相手してなかったですよね。でもね、市会議員やらせてもらいましてね、
立川の市会議員をじゃあ
立川の市会議員やらせてもらいましたね。で、まあ子供のこととかって言ったんだけど、幼稚園立場が幼稚園やってる立場で言うでしょ、ズームガーデン飲水だとか、あの世界はなんか、自分の利益になるようなことを言いがちになっちゃうでしょ、本当にいいのかなって、結構私その辺はね、すごく、きちんとしなくちゃ嫌だと思っていたので、やりづらいなとは思ってましたね。
なるほどなるほど。で、政治家の、何期やられたんですか。
1期
で、でそれでもう
やめ、いや1期やってね、もうこれまたとんでもない状況になったんだけど、まあ、この辺はちょっと地域が違うからだけど、衆議院出ろってわけよ
いきなりありますね
で、まあ出たわけよ。
あ、そうですか。
もう大昔だからね、忘れられてますけども、で出て、7万8000票ぐらいいただいたんだけど、
すごいですね。
ダメで落選で、でもうこの道は簡単に言えばよく武将がさ、この戦で負けたらもう俺はこの、武将としての道はないんだから、運がなかったと諦めようと思って、私も全く同じ気持ちでいたら、その3ヶ月後に補欠選挙また始まってたの、また俺っていうかね、その時は今で言うね、小泉さんがまだなる前ですから、小泉さんと野中さん、の間に立って万歳とかやって、よくテレビ出させてもらいましたけど辛い立場でしたね
じゃあ見てますね僕も、じゃあ そのシーンも、
でも本当にもうそういう当時の、もう今からするとね、ノスタルジーみたいな時代でしょうね、全然ロジックも違いますもんね。
まあ、そういうこと経験されて、いよいよそのこの面白い富士幼稚園をいよいよということになったわけですね。
結局ね、そういうことがあったんで、自分で、なんていうか踏ん切りがついたっていうか、やっぱ気持ちはありますよ、政治やるやつなんていうのは最後の最後までこの1ミリだって可能性かけますから、それは分かるんですけども、2つの道があったと、1個の道行ってみたと、行き止まりでダメだったと、じゃあ簡単じゃん、あと1個の方の道がうまくいく気じゃねえじゃんっていうのがあって、私の考え中にもう僕にはこれがでもあるだけありがたいと思って、まあそういう場面で、自分なりにいろいろ考えたり、またそれまで通ってきた道とかいろんなお仕事を通じて得た自分なりの知識、あと社会のこう構造が変わっていく状況、そういうのをいろいろこう考えながらっていうより感じながらですよね、感じながら、私に似合うのはこういう感じかなとか、
なるほど、
似合わないことやっちゃいけないって言ってんだよね経営はね、やっぱ似合わないとね、無理があるとどっかでね大変な面があって、苦労しちゃう、つうか苦労するっていうよりちょっと
自分がフィットしないところをこう感じ、逆に感じてしまうんですよね。はい、来週にですね、この続きは来週にまたますます面白い幼稚園の話を続けてやりますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
来週また来てくださいね。
はい、わかりました、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
読書の達人、
久々の登場です。読書の達人日比さん、よろしくお願いいたします。
はい、いや本当に久しぶり、
久しぶりですよね、
本当に久しぶり。今日はですね、年商、あ、本のタイトルですよ、年商5億円の壁の破り方と、もうなんかこう グッとくる人がどれぐらいいるんですかね。僕まさに本当にこうちょうどこれぐらいでこう壁当たってる感じがもう満々にあったところでこう Amazon で見つけてですね、もうすぐクリックして買っちゃったんですけど、書いてる方がですね、坂本圭一さんといううまあ、いろんな会社を多分今まで立ち上げて年商何百億とかにこうされてて、有名なところだとアドビとかですね、でまあ日本の IT ビジネス の黎明期孫さんとか、アスキーの西さんとかあの辺の方たちと一緒にこうビジネスをやられてた、方が書かれてる本です。で、まあ文字通りそのタイトル通りで、まあ年商5億ぐらいね、ここでねその坂本さんが言ってる年商5億、設立5年50社員50人、まあその辺でやっぱり一つ壁があると。でまあ大体それはまあ何つうの、その同じ時期にね5年で5億で50人大体同じ時期ぐらいに来ると。でまあその辺まではこう経営者一人で、頑張ってねこうなんとかいけちゃったりとか、まあたまたまいい商材とかね、たまたまいいサービスがあってそこまで行くっていうのはまああると、よくあると。だそこでやっぱこうパッタリ止まっちゃって、そこから先こう50億100億っていく企業と、そこ止まりで、まあ、そこからこう衰退していって、何年かするとこう残念ながらこう、ね、なくなってしまうみたいな企業があると。そこを分けるのは何かっていうことを、その 100億円企業をこう作りまくった、坂本さんという方がですね、書かれている本です。ですのでそういう壁を今感じている人はもう読まずにいられないんじゃないかなと、いうところですね。で、まあまあ、なんで年商5億の壁にぶつかるのかっていうような話があったりですね。であとまあその壁の破り方としてこう組織のこととか、社員とのコミュニケーションの仕方とか、あとまあ経営者としての心構えどうあるべきかとか、書かれてるんですけど、まあ結構読みやすいというか、実際にその経験をされた方が自分の言葉で書かれている本ですから、読んでて非常に読みやすいですし、そういう立場にある人であればこう本当にうなずきながら、ああなるほどなるほど、こういうところでつまずいてるんだねというところで、非常に読みやすいんじゃないかなと思います。まあ、5億までのその成功してきたやり方はもうそこでバッサリ全部捨てなきゃいけないで、1回で一からこう新しく一から会社作り直すぐらいの気持ちでいかないとその壁は越えられないと。どうしてもその5億までの成功パターンをこう引きずっちゃうというのが多いと思うんですけど、そこでもう全く別の会社を作るぐらい、新しく会社を作り直すぐらいの勢いが必要だと。でその方法というのを書いてありますので、僕も読んでですね、なるほどなと、これで50億企業行っちゃったなって僕は思ってるんですけど、ぜひそういう方ですね、読まれたらいいと思います。まあ、経営者だけじゃなくて、多分そういうベンチャー企業とかね働いてる社員さんなんかも読まれると参考になると思いますので、ぜひ読んでいただけるといいかなと思います。ということで、本日紹介した本は年商5億円の壁の破り方です。読書の達人でした。
ちょっと時代が分かっちゃうかもしれないんですけど、保育園時代には私たちの時代は、ピンクレディが盛んでした。あれこう、ね、まあ、前にこう出て段があるので、その段の上に
幼稚園の時の記憶って
ある？もう鮮明にありますよ。アリンコ食べたとか、
あんまねえんだよな
それも。あるでしょう。
ですか？
全然ありますよね。ありますよね。でもアリンコ食ってんだこの女すごい、ね、
酸っぱいとかありますよね。
食わないよアリンコアリ食いかよ
、はい、そんな幼少時代を過ごしていました。
変わった子だね。時間だよ。
今の子供たちはどうなんだろうなっていうのを来週聞きたいと思います、
はいはい、また来週お会いしましょう
さよなら。
良い週末を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？